本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章の5節から25節です。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたは、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの者をその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。12月に入りました。昨日はですね、一足早くクリスマスコンサートを行いました。大勢の人とですね、一緒にクリスマスを喜べまして、本当に感謝いたします。楽しかったですね。昨日のねコンサートの光景、演者の了解をいただきまして、動画に撮って、で今ネットにアップできるんじゃないかなと思って、準備しようかなと思っているところでございます。またね、動画ネットでアップしましたら、皆さんも見ていただいてね、楽しい気持ちをこうもう一回、思い起こしていただければいいなと思っております。さて、昨日のコンサートに続きまして、今日からはですね、イエス様の誕生を待ち望むというアドベントの期間に入ります。今日から12月24日までの期間、私たちは御言葉を分かち合いながら、イエス様誕生を心待ちに過ごしたいなと思っております。今年のアドベントはですね、ルカ福音書を読んでいきたいと思ってるんですね。例年マタイとルカの誕生物語、いわゆるクリスマス劇ですよ。クリスマス劇の物語をなぞるようにしてきたことが多かったんですが、それではどうしてもですね、読めない物語がいくつかあるんですね。そこで今年は、マタイは読まず、ルカに特化して、このアドベントをね、物語を見ていきたいなと思っております。そこで今日は、ルカ福音書のね、イエス様誕生物語の冒頭であります1章5節から25節を取り上げました。ルカ福音書ではですね、 バプテスマのヨハネの誕生物語がそのイエス様誕生の冒頭にあるんですね。バプテスマのヨハネというのはイエス様が活動される前、当時のユダヤ教の体制を批判しまして、純粋な神様への信仰に立ち返れということを訴え、ヨルダン川でですねバプテスマを行ってきた、そういう人物がバプテスマのヨハネです。彼のことは全ての福音書がですねイエス様に先立つものなんだというふうに認識していますが、ルカ福音書は、他の福音書とはまだちょっと経路が違いまして、このバプテスマのヨハネはイエス様と、ヨハネが生まれる前からすでにつながりがあったんだっていうふうにこう記すんですね。じゃあどんなつながりなのかっていうのが今朝のもの話になるわけです。5節、こういうふうに5節からですねちょっとしばらく読みます。こんなふうに書いてある、ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言った。二人は神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。ヨハネの両親ザカリアとエリサベトの紹介が書かれているにおります。ザカリアは祭司で、妻エリサベトも祭司の一族の出であるということが書かれている。それぞれ二人の出自がですね書かれています。これはですね別にこう必須ではないんですけれども、祭司はですね祭司の家同士の結婚が好ましいとされていました。だからこのルカ福音書の記述っていうのは、ザカリアたち夫婦は非常にこう模範的な夫婦だったんだということを言いたくて、このそれぞれの出自を書いているわけですね。加えて彼らは正しい人であったというふうに記されています。何に正しいのか、それは神に正しい、神様に誠実に生きてきたという意味です。実際ですねこの続く言葉として、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかったというふうに聖書は語っています。ですから誰がどう見ても模範的な夫婦だったわけです。しかしこのザカリア夫婦において一つどうしても周りの人がね理解できないことがある。それは彼らには子供が生まれていないと、子供がいないということだった。当時の社会ではですね、子供は神様からの祝福なんだと理解されておりますから、ね、逆に子供がいないっていうことは神様から何かしらの罰を受けているんじゃないかとも考えられたわけです。もう現代社会においてはそういう見方は許されませんけれどもね、資料に当たりますと、古代世界において女性は結婚しても出産するまでは夫の家では部外者的な立ち位置だったというふうにあるんですね。で、そう考えますと今朝の箇所の終わり25節でエリサベトも私の恥を取り去ってくださったみたいなことを言っておりますけれどもね、子供が生まれないということでどれだけエリサベトが辛い立場にあったかというようなことが推察されるわけです。またその一方で夫ザカリアはエリサベトを離婚せずにですね、離縁せずにずっと夫婦であり続けたっていうことの中に、どれだけこの二人の絆が強かったのか、二人がね互いに思いやり合っていたのかっていうようなことがこの記述から見えてくる。それでもやっぱり周囲から見ればなんでこの夫婦に子供が与えられないのかっていうのは大きな疑問だったんでしょう。しかし子供が生まれないままお二人は年を取ったというのがこのルカ福音書のお話の冒頭にある。さてそのザカリアがですね、8節以降読んでいきますと、ザカリアが属していたアビア組という組がですね、神殿の務めの番になって、でくじ引きの結果ザカリアが神殿の聖所で光沢役割を受けたっていうようなことが書いてあります。これもですね、ちょっと説明をしていかないとようわからん話なんですね。そもそも神殿の祭司グループっていうのはですね、全部で24ありまして、でその一つ、24組あるんですね。ですからこの24組がですね、年に2回ですから倍しますと48でしょうか、48 が、こうじゅんぐりじゅんぐりにですね、まあ、1週間ずつそのお役目を受けてですね、祭儀を行ってきた。このザカリアが属していたのはアビア組と言われてますけれども、アビア組だけでもですね、実に祭司は800人いたというふうに考えられます。でこの各組が年に2回、まあ、先ほど言いましたが年に2回それぞれ1週間ずつ神殿で儀式執行の役目があると。でもちろんその儀式執行に際しまして細かな役割分担をくじ引きで決めるんですね。くじ引きって言いますとなんか今で言うといい加減だなと思うんですけれども、当時はですねくじ引きっていうのは信託だというふうに考えられております。ですから、その役割をねくじによって当たるっていうのは非常に名誉なことだった。加えて、その役割の中で最も重要なのが朝夕2回聖女において光沢っていう役割だった。これもですね説明必要ですけれども、神殿の奥深くにですね至聖所っていうのがあると。でその至聖所っていうのは神がおられる場所ってなってましてね。でこの至聖所は年に1回大祭司しか入ることができないんです。でその至聖所と熱い幕を隔てて、その手前にあるのが聖女なんですね。でその聖女にて香を焚くっていう、まあ、いわばですよ、祭儀において最も神に接近するっていうのがこの香を焚く役割なんです。ですから最も神に近づくのですから非常に名誉だったんですね。だから十節なんか見ますと、香を焚いている間大勢の民衆が皆外で祈っていたってありますが、これもね、香を焚き終わった祭司が神殿から出てきて人々を祝福するのが、まあ、非常にこうご利益的に考えられていたわけですね。でそれくらいこの香を焚くっていう役割は重視されていた。まあね、それはすごいなと思う。考えてみましたらね、800人のうちの1人しかできないわけでしょ。で年に2回ですから年間通しても確率としては400分の1なわけですよ。だから光沢役割を負った祭司、しかもこれは神に選ばれたと言いますからね、めちゃくちゃ重たいんですね。ちなみに、これもね調べてみてへーってなったんですけども、光沢役割っていうのは一遍それをした祭司はもうその二度とくじ引きには参加できないっていうんですね。ですからまさしく一生のうちに一度あるかないかっていう一世一代の役割だった。そう考えますとね、ザカリアも非常にこの選ばれた時に歓喜しまして喜び勇んで役割を担ったんだろうと思う。しかしその中で予期せぬ事態が発生した。11節、ザカリアが香を焚いていると突然主の天使が現れ香壇、ね、香を焚く壇の右に立った。何事かと驚愕するザカリアに天使は告げるんですね。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。この子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。天使はですね、唐突にあれやこれや話し出した。情報が多すぎるんですね。ザカリアとエリサベト夫婦に男の子が生まれるよっていう宣言で、でその子はヨハネとすでに決められていて、その名前がですねヨハネとすでに決められていて、さらにこの子は夫婦の喜びとなるだけではなく人々の喜びになると。なぜならこの子は妊娠時からもう神の聖霊を受けており、大きくなるとイスラエルの民を神に立ち返らせる特別な役割を負ってるんだみたいなことがうわー語られていったわけですよ。それはザカリアとしては戸惑いますよ。何を言ってんだと。でね、もっとドギマギしながら多分、天使に問うたんでしょうね。18節、何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし妻も年を取っています。このザカリアの問いは当然でしょう。で天使はあれこれ告げたんですけれども、それって全部ザカリア夫婦に子供が生まれてねっていうのが出発点なんですよ。 でも彼らから言うならば、自分たちはもうすでに高齢なんだと、ね、そんなことは不可能なんだと言う。無理ですって告げる。しかし天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。天使がここで名前を告げたってね、自分の役割を告げたっていうのはね、その私を派遣した者として絶対的な神がいるんだよ、神の意思があるんだよっていうことを示したんですね。さて、神殿の聖女の外では民衆がザカリアからの祝福を受けるべく、ね、儀式が終わって出てくるのを待ってた。調べますとね、光沢祭司っていうのは民衆のためにですね、民衆が待っとるから早々に祈りを置いて出てこないばならないことになってたんだそうです。だから長い祈りは禁止されていたっていうことです。祭司はもうあれこれ気を使わないかんかったんだなと思ってちょっと笑いましたけどもね。まあそうこうするうちにようやくザカリアが出てきたと。で、ザカリアが出てきまして、ああだこうだとね、喋っておりますとね、ああだこうだやっと出てきたよって喋っておりまして、さあ祝福を受けようとしますとね、ザカリアが喋れないんですよ。あれと、どうなったんだと、なんか身振り手振りでああだこうだやろうとするんだけれども何も伝わらん。人々は思ったんですね。なんか神殿の中であったに違いない、聖女で幻を見たに違いないと。どうしたんやろ、何があったんやろと。でその後ザカリアは一週間の勤めを終え家に帰りまして、エリサベトと行為を行うと、エリサベトは妊娠したと。で妊娠後エリサベトは5ヶ月間人前に出なくなった。まあ、おそらく高齢での初産だったのでですね、安定するまで体調を万全に期すためみたいなことだったんでしょうが、でも人々から見ればこれ不可解でしょ。ザカリアは言葉が発せんくなるし、エリサベトは人前に出てこんくなったと。何があったと、何どうしたの、いぶかしんだと思うんですね。今朝の箇所っていうのはこのまま半年間進んで、まあ、来週のお話につながるっていう、まあ、このなんか人々がどうしたんって、いぶかしんで終わるみたいなとこなんですね。なんかモヤモヤする区切りなんですけれどもね。でも私この物語においてね、とっても興味深いことがあるんですよ。この物語全体としましてはね、ザカリアとエリサベトにとってかつてないほど喜ばしい事柄です。神様の祝福として子供が生まれるって告げられたんです。そして実際妊娠したんです。喜びいっぱいのはず。しかし周囲の人々から見ると二人の様子はまるで神から罰を与えられたかのように見えたはずなんですよ。だってザカリアは喋れなくなるし、エリサベトは人前に出てこなくなるんですもん。出てこれない何かがあったんだと見たはずなんですよ。これ見た目は辛い裁き、しかし実態は祝福っていう、このねギャップといいますか相違がね、非常に私は興味深い。なぜここに相違が生じているのか、それはね、それぞれが見ている視点の違いです。人々はザカリアとエリサベトの今の様子を見た。ザカリアは喋れなくなった、エリサベトは人前に出てこなくなった、何かあるに違いない、神の罰だか裁きだか分かんないが何かあると彼らは見ていた、人々は見ていた。つまり今を見てたんです。しかし当のザカリアとエリサベトが何を見ていたか、彼らは未来を見ているんです。今のこの時ではなく、この先に何が起こるかを彼らは見ているんです。実際20節で天使がザカリアに告げた言葉を改めて読むとこう書いてある。あなたは口が聞けなくなり、このことが起こるまで話すことができないって。このことが起こる日まで話すことができない。違う言い方をしますとね、ことが起こる時にはあなたはもう一度話せるようになるって言うんですよ。つまりことが起こるまで待てと天使は告げたんですよ。人々は今を見ている。しかしザカリアとエリサベトは天使が告げたように将来、未来に目を向けている。そして将来未来に目を向けながら今の時を待っているんです。 今という時間を見ているのか、それとも未来を見ながら待っているのか、それが見た目は辛い裁き、しかし実態は祝福っていう、その相違を生むんだろうなって思うんですね。私ね、今日のこの箇所を読みながらね、待つっていうことの大事さを改めて考えさせられるんです。現代は非常に便利です。なんか調べ物をする際、図書館に行く、百科事典を開くなんていうことはほぼなくなりました。ネットで簡単に検索できるようになって、知りたいものをすぐホイッてこう見つかるようになった。先日テレビの CM 見ておりますとね、あの CM の中で誰かがね、あげた写真、この商品美味しそうだな、どこであるのかな、検索すると、その写真を検索すると、この商品が何という商品でどこに売っているかまで調べられるんですよ、みたいな、こういう CM があった。すごいなと思いました。またね、今現代っていうのはね、なんか急に必要になったっていう時にも、結構遅い時間まで空いているお店なんていうの多々ありますからですね、すぐに買いに行けますし、もうちょっと言うならば数日かけていいんだったらね、ネットショッピングすれば、買いに行かなくって勝手に届けてくれるわけですよ。便利でしょ。小学校の頃の記憶ですけれどもね、夜、翌日の時間割を揃えていると時にですね、翌日学校に持っていかないといけないものがあると、で、なかなか家にはない、親に聞くんですね。なんとかってない？まあ、例えば分度器とか、よう覚えてるのは分度器とかコンパスとか方眼紙とかですね。さあ学校ではいるんでしょうけれども、家にはなかなかないでしょ、ね、家で分度器使ってなんか角度を測るなんてほとんどないじゃないですか、ね、で私もですね、自分の机にないから親にね、ないとかって尋ねますとね、親から怒られるんですね。なんでもっと早く言わんかったろねと。で、父親があちこちをね、町を駆けずり回って探してくるなんていうのが年に数回あったんですよ。だから私もですね、今自分の息子が同じように、お父さんあれないって言われて、なんであれをもうもっと早くに言わんかったんねって言いながら、私もですね、町を駆けずり回るですね。でも最近はね、本当に空いているお店が多いから、まあ、そこそこに対応できるんですよ。まあ、何より久留米教会の場合には文具屋さんがおられるので、どうしようもなくなった時には助けてって言えるから非常にありがたい、心強いんですけれども、まあ、ともあれ現代は便利ですよ。でも現代人はこの便利さの反面、待つことが苦手になったと思う。何かを知ろうとして自分で本を開いて調べるっていうこともなければ、知っているであろう人に尋ねるとか、そういう努力をしなくなりました。すぐに結果を求めるんですよ。同業者としてはどうかと思いますけれども、牧師の中でも人の説教丸パクリするもんがいるわけですね。いいんあんたとかって思いますけれども、でもなんかそうやってね、本当に必要なものはひょいと得ることができるようになった。でもその便利さの反面で、すぐに結果成果解決を求める傾向が強い。それはね、待つことを苦手にしたんですよ。社会全体がぐっと忍耐して待つっていうこと、その余裕をなくしたように思うんですよ。私の趣味の一つは読書でしてね、時代小説なんかも読みます。時代小説、もちろん昔の人たちの話ですけれども、辛抱強いなと思うんですよ。現代のように電話やネットがありませんからね、何か情報を集めるのに数週間数ヶ月をかけるとかね、で手紙のやり取りにしても、手紙を出して帰ってくるのに一月かかるとか、そういう世界ですよ、ね、場合によっては数年がかりで事の成り行きをじっくり見守るなんていうこともある。当然彼らはその欲しい情報を得るまで、事態の進展が起こるまで悶々と悩んだり焦ったりしているけれどもね、同時にその悶々としている時間っていうのはね、自分の中で事柄について考え整理する時間になっているなっていうことを思うんです。待つっていうことを今日大事にして考えてますけれどもね、待つって一体どういう時間ですか？待つって何のための時間ですか？どっか現代人は結果を焦りすぎるから、待つっていう時間が無駄だと思っていないか。自分の中で物事を考え、理解し、整理し、次の展望を見出す、そして自分自身がそうやって忍耐しながら成長するっていう、それが本来の待つなんだと思うんですよ。加えて私たちクリスチャンから言えばね、待つっていう時間はね、 祈る時間なんです。神様、この事態は一体どういうことですか、あなたは一体ここで何を示しておられますかって祈りながら見定めていく時間が待つなと思うんですよ。私はね、今朝の御言葉見ながら、ザカリアとエリサベトはまさにそのようにして待ったんだと思うんだ。長い間子供が与えられなかった、人間の能力ではもう限界を超えた、しかしその現実を前に神は人を超える力を持って働きかけ、私があなたに子供を約束するって告げてくれる、そしてその時を待てと示される。どうなるかよく分かんないその場しのぎの口約束ではなくって、確かにこれは実現するから待ちなさいっていう祝福の約束なんですよ。天使がつけた言葉、ガブリエルがつけた言葉を見ていくならばね、子供の名前を天使は告げたでしょ。生まれくる子供をヨハネと名付けなさいと語った。ヨハネっていう名前の意味は何か、それはね、神は恵み深くありたまおっていう意味なんです。ヨハネという名前が告げられた時に、その名前は神は恵み深いんだ、そうやってね、ザカリアたちを語り聞かせているんですよ。また天使はザカリアに対して、ヨハネは生まれてきた後ねって、多くの人を神に立ち返らせるものになるって、そのようなものとして神の使命をいただいているって、そうやって告げられているんだ。ザカリアは沈黙せざるを得ない出産までの間、しかしその天使の言葉を自分の中で反芻するんですよ。何よりね、私思うんです。このザカリアとエリサベトを頭の中で何度も何度もね、この出産までの間思い起こした物語があったろうって。それはね、創世記に記されます。彼らの先祖アブラハムとサラがイサクを誕生させていくっていう、そういう出来事、物語ですよ。イサクが生まれると神が約束された時、アブラハムは100歳、サラは90歳だったとある。調べますとね、ギネスに認定されている高齢での自然妊娠という女性は57歳なんだそうです。2019年非公式の記録ですけれども、インドの70代女性が体外受精で出産したという例はあるそうです。体外受精ですからね。でもそれを考えてもね、アブラハムが100歳、サラが90歳、明らかに人間の能力で出産できる年齢じゃないんです。でも神はそのアブラハムさえにイサクを与えたんだ。アブラハムもサラもそれぞれにね、創世記の中で記されていますよ。神の使いがね、来年の今頃男の子が生まれるよとかって約束してくれた時に、彼らは言ったんです。高齢の自分たちには無理ですって、って。そしてそれぞれにね、そう言われてもう無理ですよって笑ったって聖書は記してるんです。イサクという名前の意味はね、そこから来てる。彼は笑うっていうのが名前の意味ですよ。天使はね、アブラハムとサラに対してね、生まれくる子供をイサクと名付けよう、彼は笑うと名付けようって言った。それはね、アブラハムとイサクがね、笑っちゃったっていう行為になぞらえているんだけれども、でも同時にね、このイサクという名前はね、アブラハムとサラにとっては大事な2つのメッセージを持ったでしょう。一つは、神は私たちに報いてくださった、祝福を与えてくださった、喜びを与えてくださった、笑顔を与えてくださったっていう感謝であり、もう一つは、私たちは神の御業を信じられなくって笑ってしまった、しかしもう二度と私たちは神を疑うことはしまいって、その戒めですよ。その先祖の出来事をザカリアとエリサベトは思い出していたことだろう。だから二人は待ったんだ。聖書を振り返り、天使の言葉を思い返し、神の約束を確認し、祈り続けながら、ザカリアは沈黙し、エリサベトは身を隠した。その時、約束が実現するのを待ったんだ。今日から私たちはアドベント、イエス様誕生を待ち望む期間に入りました。今朝は待つことをね、テーマに御言葉を勝ち合ってきました。私は思うんです。待つこととはね、神に祈りつつ自らを振り返るとき、物事を一つずつ整理し考えながら神に期待するとき、神様が与えてくださる待てとの約束はね、 私たちに沈黙を求めます。私はね、私は、私はねって言ってあーって自分の能力や知識や経験やそんな中でわーっと大騒動するのではなく、口を閉ざし神の御業を待て。そうやって私たちに忍耐を求めます。けれど神が与えてくださる約束は実現不可能な出任せではない。確かに実現するものなんです。そう、そんな確かな約束の成就としてバプテスマのヨハネは生まれ、そして同じように救い主イエス様は生まれました。私たちは今日からイエス様誕生を待ち望むアドベントに入っています。神は私たちに待てとおっしゃいます。祈りつつ待てと示されます。実現するからです。私たちに救い主が与えられるからです。次週からもアドベントの礼拝においてルカ福音書をご一緒に紐解いていきましょう。今日は待つことをご一緒に思い起こしながらこの一週をスタートしたいなと願っています。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちはルカ福音書の1章の物語を読みながら、ザカリアとエリサベトの物語を読みながら待つことを教えられています。私たちはいつも結果を焦って求めジタバタとしております。しかしあなたは待つことをザカリアとエリサベトに示されました。神の御業が待つ、神の御業の実現を待つ、それはいい加減な口約束ではなく確かに起こる、その出来事をただ祈りつつ待つこと、忍耐することでした。その間私たちは自分たちの身の回りの出来事を一つ一つ思い返しながら、自分の力を超えてあなたに期待することを祈ることをしながら待ちます。神様、今年のアドベント、私たちはワクワクしながらあなたの御業の実現を待つことができますように。またどうぞ私たちに救い主が与えられること、この混沌とした世界の中で争い絶えぬ世界に、神はそれでも希望と救いを与えておうとしてくださっていることを祈りつつ待つことができますように。今日与えられた御言葉を感謝し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。